自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、10月4日金曜日、27回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊警戒航空団。
はい、鮮やかなね紹介をしていただきましたが、
ありがとうございます。
はい、警戒航空団、航空自衛隊ですね。
はい、
ここをちょっとご紹介をさせていただきます。
お願いします。
さて、警戒航空団、英語で言うと何と言うんでしょう。
ですね、
はい、
これね調べたんですよ。
はい、もう書いた。
言っていいですか。
どうぞ。
はい、エアーボーンワーニング&コントロールウィング。
なんでそんな言い方するわけ
ちょっとなんかまあ自分も、うん、少しばかり英語が話せますので、
ね、ハリウッド行ってキアヌ・リーブスといろいろとやり取りをしてましたからね、
はい、はい、まあ、ギリギリのラインですけど、
エアボーンワーニング&コントロールウィング、
はい、
というんですね。
はい、
ね、航空自衛隊航空総隊直轄の部隊ということで、早期警戒機および早期警戒管制機を運用し、主に航空脅威に対する早期警戒を行うということなんですが、はい、当然ね、防空識別圏に近づいてくる航空機に対しての警戒、それから、まあ、あってはならないことですけど領空侵犯を、ね、してくる、ね、
はい、
航空機、まあ、おそらく一部にはドローンを含めた、ね、そういう飛行体ミサイルも含めてそういうものも入ってるんでしょうけども、
はい、
編成はですね、警戒航空団司令部、飛行警戒管制軍、飛行警戒監視軍、
はい、
第一整備軍、第二整備軍から編成されてまして、はい、所在地はですね、浜松基地に警戒航空団司令部があり、その他に三沢基地、那覇基地等に各部隊が展開されているということなんですが、
はいはい、
このね警戒航空団、ちょっとご紹介したいのはね、AWACS なんですよね。
はい、
はい、
打ち合わせまでずっと AWACS って言ってすみませんでした。
AWACS、
はい、
あ、なるほど、
AWACS でした。
AWACS、
はい、
これはボーイングね767という、皆さんそうですね、旅客機で結構乗られた方多いんじゃないかなと思うんですね、はい、世界中にこう幅広く、
はい、
ね、飛んでる飛行機ですので、ボーイング767という機体を、まあ、改造して、
はい、
この早期警戒管制機という、うん、これ何でもね1機あたり550億らしいですよ。
550億、
うん、この後ね紹介させていただく E2C とか、
はい、
それも早期警戒機なんですけどね、それは多分ね100億しないかしっていうような、80何億とそれはあれだと思うんだけど、ものすごい高額
なんで、これなんでこんなに高いんですか。
いや、それだけ高価なみたいな
のがね。でちょっとこれ気になったのが、はい、そのボーイングって自分も飛行機で乗ったことはあると思うんですけど、はい、その767の機体かどうか分からないんですけど、はい、やっぱり300人とかって乗れるんですよね、ああいう飛行機って。
767はそうね、だいたい300弱ぐらい、
うん、これ資料見させていただくと乗員が20になってるんですけど、
はい、
それだけいろんな、なんていうんですかね、その機能とか 設備が中に入ってるからってことなんですか。
あの、ね、これ実は、はい、ボーイングってアメリカの会社でしょ、
はい、
でこの早期警戒管制機 E767 を運用してるのは、はい、なんと日本だけなんですね。
え、そうなんですか。
そう、アメリカにはない。で最初は、まあ、韓国とか他の国々も、このオーストラリアとかかな、はい、この E767 を調達運用する予定だったそうなんですけど、
はい、
その後出た E737、はい、いわゆるボーイング767ではなくてボーイング737型機をベースにした、はい、早期警戒管制機、いわゆるだいぶ小型ですよこれよりも。
あ、そうなんですか、
うん、それを今ほとんどの、ね、空軍で運用してると。当のアメリカも737を使っている。
あ、そうなんですか。
737も多分皆さんね、だいぶ日本中もそうですけど世界中の空飛んでるんで、
はい、
乗られたことね、ある方多いと思うんですけど、まあ、省エネ、燃料の消費率が少ないということと、はい、今先ほど、ね、言ったようにこの本来の300人近い人が乗れる中で20人というね、
はい、
じゃあその他一体何があるんだろうって、まあ、例えばレーダーとかコンピューターだとか、そういういろんなものにね、使われてるんでしょうけど、スペースは、
はい、
でも小スペースでそれができるということで目下世界中では E737 が使われてると。
あ、そうなんですね。
だからAWACS ならぬね、はい、JWACS なんて言われてるっていう話も聞いたことがあるぐらい日本でしか運用されてないというね、機体です。
へえ。
ただこれ見たらね、
はい、
もうこれは優位な点なんじゃないかなと思うのは、
はい、
航続距離が、まあ、大きいだけに燃料も多く入るんで、
はい、
まあ、約1万キロ飛べると、
はい、
いうことなんで、それは大きい武器になるでしょうね。
あ、もうそんなには飛べないんですか、やっぱり機体が小さいと。その分、
まあ、
燃料タンクみたいな、
うん、燃料が少ないで、おそらく E737 とか6000キロとかそれぐらいなんじゃないかな。
あ、やっぱり結構変わってくるんですね、はい、
まあ、またね、機会があればその E737、ああそっか、自衛隊で運用してないから紹介することはないな。
そうですね、
はい
はい、
でこの E737 AWACS のほかに、はい、もう一つ、はい、早期警戒管制機ということで、
これは、
E2C、
はい、
プロペラですが、これはよく映画で見たことない。
これ映画なんですね、
この映画なんです
ってどういうこと。なんか見たことあるようですけど、うん、あんまりこういうの見たことないなと思って、写真とかで。
日本は航空自衛隊で運用してますけど、
はいはい、
海外ではどちらかというと海軍が運用してる方が多いんじゃないかな。
あ、海軍が、
うん、
へえ。
いやだから見たことない、映画で
海軍の、
例えばトップガンとか。これ見てください、さっきのね E767、
はいはい、
全長がなんとね、49メートル、
はい、
全幅、うん、まあ、翼を広げた状態で48メートル、
大きいですね。
でかいですよね、
はい、
この E2C は全長 17.6、
はい、
全幅 24.6、 だいぶちっちゃいわけですよ。
これさっきの聞くとだいぶちっちゃいですね、
うん、で航続距離2550、
はい、
全然少ないわけですね。これこの小型を利用して空母の艦載機になってるんですよね。
へ
えってリアクション薄い
これだから乗ってるってことですよね。
そうそう、
空母に、
アメリカのね、
はい、
航空母艦に乗ってて、
はい、
いや何がすごいかなっていうと、まあ、戦闘機はね小型で推力も大きいんで、
はい、
エンジンパワーも大きいし、それがこう短い甲板から飛び立つっていうのはなんとなく分かるんだけど、
あ、
この巨体、小さいといっても巨体なんだ。
そうです、そうです、うん、
でプロペラ機でしょ、
はい、
水力も、まあ、エンジンパワーもそんなないと、
はい、
これが離陸するんだなっていうのは空母ってやっぱりすごいなと思うね。
いや確かに、
うん、
そんな、そうですよね、滑走してから飛ばなきゃいけないってことですもんね。だってい
や滑走って多分ね電磁カタパルト、
あ、カタパルト、
うん、それで飛ばす、離陸するんじゃないかな。
あ、
うん、
やっぱりそのカタパルトって、まあ、イメージとしてはそのやっぱ弾き出すみたいな、そんなイメージで大丈夫。
そうそうそう、あの電磁というかね、あの磁石が反発するのはあれと同じだけど、そういう力を利用して、
はい、
飛び立つと、はい、いうことなんですね。
なるほど、うん、これ資料いただいた時に、
はい、
すごいかっこいいなと思って、ちょっと最新版、まあ、最新版って言ってもこの21年発刊なんですけど、
はい、
航空自衛隊の完全図鑑っていうものでちょっと中身を見させてもらったんですけど、
はい、
これすごい面白いですね、この雑誌、
雑誌、
はい、初めて自分見たんですこういう、う
ん、ああこうやってねいろんなね、はい、これは航空自衛隊あ完全図鑑、
はい、多分監督持ってらっしゃると思うんですけど、
うん、多分持って
る持ってますよね多分、うん、はい、初めてちょっと読まさせてもらったんですけど、まあ面白いですねこれ。
やっぱりねこういう自衛隊装備とかって、はい、もう見るとちょっとやっぱ男だから心をくすぐるものがあるよね。
いや本当に、うん、もういろいろ資料調べなきゃいけないのにずっと写真見てその資料これはこういうものでこういうものでみたいな、うん、ちょっと読んじゃってだいぶちょっと時間を無駄に使ってしまったんですけれどもっていう自分の話ですいません。
はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあどうぞ。
はい、ここで一曲お送りさせていただきたいと思います。自分花火と言いますとこう夏花火と言いますと多摩川の花火のイメージ、はい、ちょっと遅いかなと思ったんですけれども、
明日世田谷の多摩川の花火大会ですよ。
偶然でびっくりしました。
これちょっと見に行かなきゃ。
え、監督行けるんですか、お時間とか。
いや行きますよ。
あ、そうなんですか。
行ければね。
そうですよね、はいはいはい、ということでお送りしましょう、
はい、
ミスターチルドレンで花火。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は航空自衛隊警戒航空団をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナーに行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシは三日日浜松唐揚げ、三日日みかんと白玉ネギ風味です。ちょっとすいません、
はい、今日最初にねちょっと謝っときます、
はい、
これ作る予定でしたが結構ね複雑な工程があって、
はい、
間に合いませんでした。なので、
はい、
普通の唐揚げとなんと三日日みかんジュースは用意してあります。
ありがとうございます、
はい、いやでも唐揚げとね、はい、ちょっとみかんジュースで彼の大人が夜にいただいてみたいと思いますが、
監督も本当に全部作るつもりだった
んです、うん、作るつもりだったんだけどなんでできなかったかというと、はい、ちょっとレシピをね説明しますと、はい、三日日みかんと白玉ネギ風味というね唐揚げなんですが、
はいはい、
材料若鶏もも肉、そしておろしにんにくですね、それからなんと三日日みかんジュース使うんです。
はあ、
これね、いやもう想定して買ってました、
はい、
それからあ、まあ、塩少々ですね、
はい、
で揚げ油片栗粉でみかん酢っていうのが必要だ。
みかん酢、
うん、それからみかんポン酢というのも適量必要。
ポン酢
で最後に仕上げに日本一早どれの白玉ねぎというのがね浜松あるそうなんですが、
はい、
それをすりおろして肉を漬け込みなおかつそのスライスを上から乗せるということで、
はい、
それが、まあ、いわゆるこの浜松唐揚げ三日日みかんと白玉ねぎ風味ということなので、
はい、
これはこの玉ねぎがないと成立しないなと思ってちょっと断念しました。
いや、はい、
ちょっとぜひね
こだわりだな
唐揚げとみかんジュース、はい、飲んでみてください。
はい、いただきます、は
い、いただきます、
はい、あ、
噛んだからいい音する、
はい、三日日 日ですか。三
日日三
日日、
うん、
初めて飲む。
三日日みかんって有名なんだよね。静岡、はい、浜松、うん、ちょっとどうですか、
はい、
普段みかんジュース飲まないでしょ。
飲まないです。
ちょっと飲んでみて。
ああ、そんなに甘みがないです、
うん、あ、本当に皆さんですね、オレンジジュースって言うと甘いものを想像するかもしれないですけど、これは本当みかんの果汁のような穏やかな甘みとね、あと残る酸味、
はい、
うん、なるほど、これを肉に漬け込むのか。
あ、なんか自分漬け込むって甘いのかなと思ったんですけど、これだったら甘くならないですか。
ちょっとそんなにはならないと思うんだけど、はい、やっぱり柑橘系の酸味がね肉を柔らかくしてくれたり、風味を出してくれると思うんでね、そういう意味では、はい、油で揚げた唐揚げを爽やかに食べさせてくれる、はい、と思うんですが、なので唐揚げ用意してますからね、
はい、ちょっと
唐揚げと一緒にやってみてください、
はい、この甘くなくて好きだな。いただきます、うん、
まあ、唐揚げは普通にねすりおろし生姜とかニンニクで片栗粉つけて揚げた唐揚げなんですが、
はい、
うん、
おいしい。
まあ普通の唐揚げですね。美味しい、
はい、
うん、ちょっと夜遅く食べるのは背徳感があるけど、
そうですね、うん、唐揚げ美味しいな、
うん、あ、思いのほか合うな。あのそうめんに入ってるみかんの、あの缶詰、
はい、
あんな感じの雰囲気、
そんな感じだ。そうめんにみかんはちょっとよく分からなかったんですけど、自分あの見たことあるんです、見たことあって食べたこともあるんですけど、はい、なんでそうめんにみかん入れるのかなっていうのはちょっとよく分からなかったんです、食べた時でも、
うん、
だけど今ちょっと唐揚げ食べてみるとちょっと分かった気がします。これ油とかシュンってなくなる気がするんですけど、気のせいですか。
あ、よくね唐揚げとかレモンかけたりね、
はい、
あ、カットレモンかけたりするでしょ。
かけます、
絞って、
はい、
その感覚で、あ、だからこれみかんポン酢とかみかん酢も使うんだな。
なるほど、これちょっと食べてみたくなってきましたね、うん、
いや食べてみてください、
はい、
あの時間あれば作れると思うんでね、もう一度ちょっとレシピをね簡単に説明します、
はい、お願いします。
若鶏もも肉 40g 程度に切ります。そしておろした玉ねぎとニンニク、みかんジュースと合わせた漬け汁にですね肉を漬け込むと。これ 2,3 時間って書いてあったんでできなかったんですけどね、
はい、
でその漬けた肉をですね片栗粉をまぶして、余分な粉を落としてから油で揚げます。まあ、170度で5分程度となってますね、そして揚がりましたらスライス玉ねぎとみかん酢、みかんポン酢を合わせたものをトッピングして完成と。これ、ね、読み上げると簡単なんですね、
はい、
うん、
でもやっぱり時間がかかりそう。
そう、時間もかかるし、
はい、
あんまりねこうみかんを強すぎても鶏肉の風味をね壊してしまうと思うんで、これちょっと今度ゆっくりね作ってまた食べてみたいと思います。
はい、
はい、航空自衛隊といえば唐揚げですけど、
はい、
こういったね唐揚げもあるということ、ご当地の名産を使ってさすが自衛隊だなと思いました。
はい、
はい、
ごちそうさまでした。
はい、
はい、ではメッセージが来ておりますので、それをご紹介したいと思います、
はい、
ラジオネームしょうちゃんからのメールです。ありがとうございます、
はい、
以前もいただいたしょうちゃんさん、
はい、
まあ、今竹島さんいないですけれども、
はい、
出会いさん、竹島さん、柿崎監督こんばんは。
こんばんは、
はい、アーカイブでこの番組を聞くのがすっかり楽しみになっております。監督と出会いさんは仲良しですね。
いや仲良くないですよそんなことないか
いやいや、自分と監督仲良しですよってなんかちょっとなんか自分からはすごく言いづらいんですけど、監督はいろいろいじってくれるんですごく助かっております。
あ、それは違う、別にいじってない。
いじってないんですか、
うん、いじってはいない。次どうぞ。
はい、質問です、
はい、
この夏はどこかに行かれましたか。また長い休みがあったらどこに行きたいですかというご質問なんですけれども、ちょっと自分つまらないんで先に言っていいですか。
どうぞ。
今年の夏でもどこにも行けなくて、
はい
はい、ちょっとなんかバタバタしておりまして、どこにも行けず、ちょっと何も思い出がない感じなんですよね。なのでちょっと長い休みがあったら、どこに行きたいですかね。ずっと考えてたんですけど
だってあれじゃん、自分はあれでしょ、昔からこう一人でね夜遅くなんか湘南の海行って、
はい、
車で、
はい、
で缶コーヒーを飲んで海を眺めるの好きだったんでしょ、は
いはい、そうなんです。でも行き帰りも含めて、うん、多分 5,6 時間で終わるんで、ゆっくりしたとしてもこう長い休みで、その長い休みを使い切れるものではないので、
なかなかね我々会社勤めじゃないから、
はい、
なんかこう休みに行くっていう感覚ないよね、
はい、
うん、
空いたらじゃあそれ使ってみたいな感じで、だからあらかじめどっか長い休み決めて行ったりとかもしないので。も
うなるほど。
監督この夏どっかに行かれましたか。
自分は今年入ってから1日も休みないんで、とりあえず
わ
ー、だからどこにも行ってません。
そうですよ、ね、
撮影してました、
はいはい、じゃあ、長い休みがあったらどこ行きたいんですか監督。
あ、例えば、
はい、
いろんなとこ行きたいんだけども、
はい、
こうやってね自衛隊でないとで、いろんな自衛隊の駐屯地や基地を紹介させていただいてるんで、
はい、
まあ、行ったとこもあるんですけど、行ったことがないところに行ってみたいなと、
あ、
うん、思ってます。
なるほど、
うん、
じゃあそれもしな1回目の長い休みが取れたらそれするとして、
はい、
2回目長い休み取れたらどうしますか。
別の自衛隊の基地に行ってきた
お、はい、なるほど、はい、了解です。ありがとうございます、監督。
はい、
はい、そしてこれはね、次の質問、自分あの僕もすごい気になってます、
はい、
あの自衛官の方は夏休みや長期休みはあるのでしょうか。これすごい気になりますよ。確かに
当然ね、あの、まあ、今こういう時代だし必ずありますよね、はい、夏休みも、
はい、あるんですか、ちゃんと、
うん、あるけども、そのタイミングで、はい、大きな災害が発生したり、
はい、
まあ、あるいはその、まあ、有事に至らなくともそれが想定されるような事態があれば待機ということでね、休みはなくなると思うんで、なかなかこう休みを決めて旅行行こうと思ったから必ず行けるというわけではなくて、
あ、
だって今年のね1月1日元日もね、はい、能登で大きい災害ありましたけど、
はい、
おそらくお正月なんで実家に帰ろうとされてた方、あるいは旅行行こうと思われた方いると思うんですけど、
はい、
当然ね返上で被災地いち早く駆けつけてくれたわけですから、うん、そういう意味では休みはあってもそれは必ずしも取れないというね、そういうことだと思います。
そうね、まあそうですよね。いや、まあ自分たちはまあ仕事の関係上であんまりこう、うん、休みを取ったりとかっていう感覚があまりもうないんですけど、
まあそうね、この仕事はね、
はい、
う
ん、でもやっぱり少しでも日々ね、こういろいろ大変な中少しでも休んでいただける状況をなんか少しでも、ね、作っていただけたらなとは思いますね。
そうですね、
はい、はいはい、ありがとうございます。では翔ちゃんさんから番組頑張ってください、
ありがとうございます、
メールをいただきました、はい、ありがとうございます。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。今日はいかがでしたでしょうか。
はい、ちょっと監督まだ話し足りない部分がありまして、
はい、
この浜松基地に隣接している航空自衛隊の広報施設で、
うん、あ、エアパークね、
はい、それの説明をちょっと監督に伺いたいなと、
はい、こちらはですね、はい、フライトシミュレーターであったり全天守シアターであったり1日いてももう全く飽きないぐらいの、
はい、
いろんな展示物もあったり、
はい、
そういったシミュレーターみたいな参加型の、ね、ものもありますので、ぜひぜひ皆さんね、浜松行かれてみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、
ぜひどうぞ、
はい
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎純一と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。